2013年秋セミナー講義9、良きアドベンチストに仕掛けられているサタンの罠、話、金城マーク。
ひざまずける方はひざまずいてお祈りしたいと思います。糸高き天にましたも慈しみ深いお父様、創造の記念日であり贖いの記念日であるこの聖なる安息日に共に集い、皆を賛美し礼拝を捧げることができる特権を感謝いたします。神様、どうぞ何よりも私たちはあなたが聖霊を通してこの場にご臨在なさることです。どうぞ御言葉を取り継ぐ金城マーク先生の上にあなたの豊かな導きを与えてください。また私たちは主の御用のために献金を納めます。どうぞあなたの御業が一日も早く終わるように、小さな捧げ物でありますが祝福してお持ちください。また捧げます一人一人の上に、その手の技の上に豊かな祝福を与えてくださいますよう、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
君はいつなればヨシュアのごとく我も言わん我が家と我は主に仕え
Everyone, happy Sabbath.
皆さんおはようございます。
Before we begin our study for the second study of this morning,
今朝の、まあ、2度目の研究になりますけれども、
I'd just like to ask you to bow your heads with me, and we'll ask the Holy Spirit to lead our thoughts.
始める前にですね、お話の前に、お祈りをして聖霊の導きを求めたいと思います。
Father in heaven, we invite your Holy Spirit to be among us once again.
天のお父様、再びあなたの聖霊をこの場にお招きしたいものであります。
Teach us practical, wonderful truths from thy word.
実践的な素晴らしい真理、真理の御言葉を私たちに教えてください。
May we not, let slip any lesson that you want to teach us this morning.
あなたが教えようとしておられることを一つも、逃すことがないようにお助けください。
But may the Holy Spirit sink it deep into our hearts, we pray.
聖霊が私たちの心にあなたの教えを深く刻み込んでくださいますようにお願いいたします。
In Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
On Wednesday evening, we talked about a little bit about history.
水曜日の祈祷会の時にですね、歴史の勉強を少しいたしました。
Biblical history, and we talked about Gideon, remember?
聖書の歴史、まあ、特にですね、ギデオンのお話を、について考えてみましたけれども。
And this morning, I'd like to study with you.A little bit more about biblical history.
今日もですね、さらにこの聖書の歴史から見ていきたいと思っております。
Especially from the some of the three very wonderful righteous kings that the Lord used in the history of Judah.
ユダの歴史の中でですね、3人のまああのいい王様とされていた人たちに注目してみたいんです。
First of all, a little bit of background.
はじめにその背景をですね、少しばかりお話しいたします。
Remember, after Solomon, the house of David was split into two parts.
ソロモン王が、亡くなった後でですね、このダビデの家が、まあこの国がですね、二つに分裂してしまったわけです。
The ten tribes went to Israel under Jeroboam.
イスラエルの十部族はですね、ヤラベアムと一緒になって、レハベアムですかね、ヤラベアムと一緒になって、まあ、あのイスラエルの国を築きました。
And only two tribes remained with Rehoboam, the son of Solomon.
そして二つの部族がですね、ソロモンの息子であるレハベアムについて、ユダの王国を築いたわけです。
Well, God used Jeroboam to punish Israel and take away those ten tribes.
God used Jeroboam. 神様がこのヤラベアムを用いてですね、このイスラエルの部族を罰せられたわけです。
But the history of Israel, those ten tribes.Went from bad to worse. It just kept getting worse and worse.
しかしながらこのイスラエルについた十部族はですね、どんどん 悪くなっていって、その堕落の一途をたどっていったわけですね。
You remember, Jeroboam, he set up two calves right on the border between, Judah and Israel.
ヤラベアムはですね、イスラエルと、まあ、ユダのこの境界線のところにですね、the image?
Yeah, image calves for worship.
その礼拝のためのですね、子牛礼拝ですかね、その像を築きました。
Because he didn't want the Israelites going into Jerusalem to worship the Lord.
それはこのイスラエルの人たちがですね、ユダのエルサレムに行って神様を礼拝するのを、まあ、阻止しようと思ったわけです。
And Jeroboam also, the Bible says, he set up a day of his own choosing in place of the feasts, the holy feasts.That, God had told the Israelites to worship on.
そして神様が定められたこの祭りの日とは違ったですね、自分で勝手に作った、日を定めて礼拝を祭りをさせました。
So very quickly, a false system of worship was set up in Israel, the ten tribes.
そういうわけで十部族が築いたイスラエルの国の中でですね、この偽の宗教がですね、どんどんどんどん確立されていったわけです。
And idolatry just blossomed in Israel and things got worse and worse.
イスラエルでこの偶像礼拝が栄えてですね、国はまた国民はですね、ますます堕落していきました。
Of course, one of the kings of Israel, later on was Ahab.
後にこの悪王として有名だったのがですね、イスラエルの悪王アハブという人物がいました。
And you remember that he married, Jezebel, who worshipped Baal.
バール礼拝で有名だったイゼベルという女性と結婚した人でした。
And the Bible says Ahab did more to provoke God than all the other kings.
そして聖書に書かれている言葉によると、アハブは、他の どの王様よりもですね、主の前に悪を行ったと言われています。
The history of, Judah is a little bit different from the history of Israel.
イスラエルの歴史とイスラエル王国の歴史とユダ王国の歴史、ユダ王国の場合はですね、少し異なっておりました。
イス
ラエルはですね、どんどんどんどん堕落していったわけですけれども、
ユダ
の国はですね、どうかというと、まあ、上がったり下がったりしていました。
Depending on the king.
この状態というのは、まあ、その時のですね、王によって変わっていったわけです。
良い
王様が王座につくと、
he instituted many reforms.
いろんな改革が国で行われて、
the people of Judah turned their hearts once again toward the Lord.
ユダの人と、あの国民がですね、心が神様に向いていったわけです。
And God was able to bless Judah
すると神様がですね、再びユダの国を祝福することができたわけです。そのユダの歴史、ユダ王国の歴史の中で、まあ、良い王様の一人がですね、ヨシャパテという人でありました。
I love his story, and I think, did we? No, maybe not. I love his story where he led the choir into battle.
一度ですね、ヨシャパテ王がですね、戦いに臨むときに、その先頭にですね、聖歌隊を行かせたことがありました。
And I guess we did talk about it. And he, God gave them a great victory because Jehoshaphat followed the commandments of the Lord.
神様の命令に従ったゆえに、この戦いでですね、大いなる勝利を収めることができたわけです。
But it was Jehoshaphat who kind of started a big downward trend in Judah.
しかし、そのヨシャパテ王もですね、がですね、この残念ながらユダ王国がまた堕落するですね、きっかけも作ってしまったんです。
That history is found in, 2 Chronicles 18.
そのことが列王記下18章に記されていまして、
And in verse 1, 2 Chronicles 18:1, the Bible says, Now Jehoshaphat had riches and honor in abundance and joined affinity with Ahab.
歴代史下18章の一節にこのように書かれています。歴代史ですね、歴代史下18章の一節お読みします。ヨシャパテは大いなる富と誉れ等を持ち、アハブと縁を結んだ。
Okay, so Jehoshaphat, who was a wonderful king who followed the Lord, joined up with Ahab.
この、素晴らしい王様と言われていて神様に従っていたヨシャパテ王でありましたけれども、そのヨシャパテ王がですね、どういうわけかこのイスラエルのアハブとですね同盟を組みました。
That's a very interesting story here.
ここに興味深い歴史が、出ています。時間がないので、まあ、簡単にですね見ていきたいと思うんですが、
But Ahab was fighting with another country, Ramoth Gilead.
アハブは当時別の国とですね、まあ、戦っていまして戦争していました。
And, Ahab asked Jehoshaphat to come and join with him in battle.
そしてこのアハブ王がですねヨシャパテ王にお願いして一緒に、戦ってくれないかということでした。
And, Jehoshaphat They said, Let's ask the prophets of the Lord.
そこでヨシャパテ王はですね、では、主の預言者にそのことについて尋ねてみようということになりました。
So Ahab says, okay.
それでよかろうと、アハブ王が言ったわけですね。
He brings in 400 men that were supposed to be prophets of the Lord.
そこに、まあ、主の預言者と言われる人たちが400人いたわけですけれども、
This is in verse 5.
5節にそのことが書かれています。
All 400 of those people say, yes, go up because the Lord will be with you.
400人すべてがですね神様が共におられるから戦いに登っていきなさいという答えでした。
But good King Jehoshaphat, asks a question.
ところがこの良い王様と言われていたヨシャパテがですねここで質問をしています。
let's see here. Verse
6. 6節ですけれども、
Is there not here a prophet of the Lord besides that we might inquire of him?
このように述べています。他に我々が問うべき主の預言者はいませんかと。
Is there not a prophet of the Lord?
他にも主の預言者がいるのではないでしょうか。
And the king of Israel, Ahab, says, Well, yes, there is one more prophet.
そしたらあのイスラエルの王アハブがですね、実はもう一人いるんだけれども、
But I don't like him.
でもあいつあんまり好きじゃない。
Because he never says anything good about me.
僕にとっていいことを言ってくれないから。
But Jehoshaphat says, you know, let's call him in, let's see what he says.
でもその預言者を招いてちょっとな彼の言うべきことを聞いてみましょうということになりました。
And so they call Micaiah in.
Who?
Micaiah, that
okay.
one more prophet.
その預言者というのが
Micaiah.
ミカヤという預言者でしたね。その預言者は、まあ呼ぼうということになったわけです。
And Micaiah says,Yes, yes, go up, you know, go to battle, for the Lord will be with you.
そしたらミカヤがですね、じゃあ、 神様が共におられるから、戦いに行きなさいという答えをしました。
And Ahab says, Didn't I tell you only say what the Lord tells you to say?
そしたら、
Ahab says,
アハブがですね、神様がお前に言うことだけを私たちに語ってくれと言ったわけです。
Ahab already knew what the Lord would say.
アハブはすでに神様が何と言われるか知っていたんです。
He knew he wasn't supposed to go up to fight.
本当は戦いにですね行くべきでないということを、これ神様の御心じゃないということをアハブは知っていたんです。
So Micaiah says, Okay, here is what the Lord really said to me.
そしたらミカヤがですね、分かりました、神様が本当に私に言われたことはこうでありますと。
Okay, and then he says, you know, I sawIsrael scattered like a sheep without any shepherd.
イスラエルが、羊飼いのないこの散っていく羊のようになるのを私は見ましたと。
And so, Ahab says, See, didn't I tell you? He never says anything good about me.
ほら、言っただろ。私にとって悪いことしか言わないこいつはと。
And Jehoshaphat, you know, he listens to the prophecy of this true prophet of God.
そしてこの真の預言者、神の預言者に。ヨシャパテはですね耳を傾けたわけです。
But Jehoshaphat did not follow the true prophet's advice.
しかしその預言者のですね勧告にはヨシャパテは従わなかったんです。
Let's see here. in the end, Ahab, I believe, let's see, Ahab gets killed during this battle.
確かこの戦いでですね、アハブは戦死したと思うんですけれども、
okay, okay, okay. Verse 29
節ですね、
he did a very terrible thing.
ここであるひどいことをしました。
He says, he said to Jehoshaphat, I will disguise myself and will go to battle, but you put on your royal robes and go fight with me.
29節でイスラエルの王アハブはですね、ユダのヨシャパテ王に言ったわけです。私は姿を変えて戦いに行きましょう。しかしあなたは王の衣をつけなさい。イスラエルの王は姿を変えて戦いに行った。
Jehoshaphat knew that the Lord did not want them to go to battle.
ヨシャパテ王もですね、この預言者によって戦いに行くことが主の御心でないことを知っていたわけです。
Ahab knew that he wasn't supposed to go to battle.
アハブも自分がですね、この戦いに行くべきではないということを知っていました。
So, Ahab says, I'm going to disguise myself.
そこでアハブがこう言ったわけですね。私はちょっと変装するから。
But you, Jehoshaphat, you keep your king robes.
あなたはもう王様のこの衣をつけたままでいなさいと。
Jehoshaphat, how stupid can you get?
Jehoshaphat. このヨシャパテ王ですけれども非常にまあ愚かだったと言えるわけですね。
You can tell what Ahab is trying to do, right? He's trying to change the prophecy that the Lord gave.
アハブがやろうとしていたことはですね、神様がこの与えた予言をですね、変えようとしたんです。
But of course, the Lord's will always turns out in the end, no matter what humans do.
しかし人間がどんな小細工をしようがですね、神様の御心が必ずなっていくわけですね。
So as they were in battle, the king of Syria had said, only kill the king of Israel, Ahab, only kill him.
この敵であるシリアの王はですね、このように命令していました。イスラエルの王だけを殺しなさいと。
Don't try to, you know, アハブ王だけ。Don't try to chase any other soldiers. Just try to get the king.
この他の兵隊はどうでもいいから、とにかく王様だけを狙いなさいということでした。
Now remember, Ahab was in, a disguise.
でも、アハブはこの時変装していたわけですね。
Jehoshaphat was in his kingly robe.
ヨシャパテ王が王のこの姿をしていました。
And so the armies of Israel started chasing after Jehoshaphat.
そこでこの、敵はですね、ヨシャパテ王を追いかけたわけです。
So even though Jehoshaphat did a very foolish thing,
この時ですね、こういうことをしたヨシャパテ王は非常に愚かだったと言えるわけですけれども。
But one thing that he did, that was in his favor was that he must have had a very pure, a simple heart.
しかしそれでもこの時もですね、ヨシャパテ王は非常にまあ何て言いますか、単純なですね、いい心を持っていたと思うんです。
In the midst of the battle, let's see, verse 31.
この戦いの最中にあって31節ですけれども、
Toward the end there it says, But Jehoshaphat cried out and the Lord helped him.
31節の後半ですね。しかしヨシャパテが呼ばわったので主はこれを助けられた。
He cried out to the Lord. He knew that that was his only hope.
もうこの戦いの中にあってですね、もう自分の望みは神様に頼ることだけだということを知っていて、彼は主に向かって叫び声を上げたわけです。
So, you know, this Jehoshaphat, maybe in his innocence, he didn't know what King Ahab was trying to do.
もしかしたら、ヨシャパテはですね、なんて言いますか、ちょっとバカ正直で、アハブ王の策略、この魂胆をですね、見抜いていなかったかの、いなかったのかもしれません。
Maybe, but...When it came to life or death, when he had to choose, he had a pure heart. He cried out to the Lord for help.
しかしこの生きるか死ぬかという状況になった時にですね、彼は本当に心の底から神様に助けを呼び求めました。
The Lord helped him. The Syrian armies realized their mistake.
神様の助けによって敵のですね、シリア軍は、その自分たちの間違いに気がつきました。
And they stopped chasing Jehoshaphat.
ヨシャパテを追うのをやめたんですね。
So what happened to King Ahab?
それからアハブ王はどうなったかと言いますと、
He was in, you know, plain clothes, so no one knew where the real king was.
普通の格好をして変装していたので、 誰もどれが本当のアハブか、見抜くことができなかったわけですね。
Verse 33.
しかし33節を見ますと、
It says that a certain man drew a bow, in the King James says, at a venture.
お読みします。しかし一人の人が何心なく弓を引いてとあります。
At a venture, in the margin it says, in his simplicity, a certain man just drew his bow and
どういうことかというと、誰かがですね、自分の持っていた弓をですね、引いて、もう、適当にポーンと放ったわけです。
He wasn't especially aiming for anyone.
別に何か誰かをですね、特に狙っていたわけではありませんでした。
But that arrow went in the air.
ところがその矢がですね、飛んできて、
of course struck Ahab in the body there.
アハブ王に命中したわけですね。
And as a result of that battle, Ahab died.
その結果、アハブ王は死んでしまいました。
No matter how much humans try to change God's prophecy,
神様の予言をですね、どんなに人間的な小細工でですね、持って変えようとしても、
It always comes true.
神様の予言は常にですね、成就します。
The only time God's prophecies do not come true.
神様の予言が成就しない場合というのはですね、こういう時だけです。
It is only when the people repent from their hearts.
人々が心から悔い改める時であります。
Then God, who is abundant in mercy, changes his mind.
憐れみ豊かな神様はその時ですね、お心を変えられるわけであります。
Okay, so a lot of wonderful lessons we can learn from that interesting story.
この歴史からですね、私たちは多くの、興味深い教訓を学ぶことができます。
I'd like to now turn our attention to three of the some of the later kings in Judah.
さらにこのユダ王国の歴史のですね、後半部の、3人の王様に注目したいと思っています。
Three kings who caused a great revivals, reformation in Judah.
ユダ王国において、この大改革をですね、呼びかけた3人の王様がいました。
Turn in your Bibles to 2 Chronicles chapter 26.
次に歴代志下26章をお開きください。
Let's see, and we'll study a little bit about King Uzziah.
ここで少しばかり。ウジヤという王様について見てみましょう。
Verses 4 and 5 of chapter 26.
歴代志下26章の4節、5節をご覧ください。
And he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that his father Amaniah did.
4節、ウジヤは父アマジヤがしたように、すべて主の良しと見られることを行った。
And verse 5.
Shall we? Yeah. 5節。彼は神を恐れることを自分に教えたゼカリアの世にある日の間、神を求めることに努めた。彼が主を求めた間、神は彼を栄えさせられた。
As long as he sought the Lord, God prospered him.
彼が主を求めていた間は、神様は彼が繁栄するようになさったわけです。
Okay, so this Uzziah went on to gain many, many military victories.
その結果、ウジヤはですね、いろんな戦争にですね、勝利を収めることになります。
God blessed him in battle.
こういった戦いで神様の祝福が下っていたわけですね。
He built towers in Jerusalem and made the city strong.
エルサレムにいろんな塔を築いてですね、ますます強固な都にしていきました。
It says that he had many clever inventions that helped to protect Jerusalem that threw great stones at the enemy. Inventions.
当時ですね、この敵に対してですね、の武器として、いろんなこの石投げ機とかですね、そういったものが発明されたようです。
And God gave him many wonderful victories against the heathen nations around Judah.
周囲の、異教の国々に対してですね、さまざまな戦いを、して、ことごとく勝利を収めました。
Okay, now let's look at another wonderful king.
さらに別のいい王様を見ていきたいと思いますが、
2 Chronicles chapter 29.
次に歴代志下29章をご覧ください。
verses
2 and 3. 29章、2節、3節です。
This is talking about King Hezekiah.
ここに登場するのがヒゼキヤという王様です。
And King Hezekiah, he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that David his father had done.
2節からお読みします。ヒゼキヤは父、ダビデが、すべて成したように、主の良しと見られることをした。
And verse 3, go ahead.
3節。彼はその治世の第1年の1月に、主の宮の塔を開き、かつこれを作ろった。
King Hezekiah opened the doors of the temple.
ヒゼキヤ王は、主の宮の扉を開いたとここに書かれています。
That means that the door of the temple had been closed.
つまりそれまでは主の宮がですね、閉ざされていたということがわかるわけです。
people were not able to come in to attend worship.
礼拝をするためにですね、人々が、民がですね、この宮に入ることができなかったわけです。
But Hezekiah,Through his efforts, he reopened the doors of the temple.
ヒゼキヤ王がですね、この、宮の扉を開かせました。
And gathered the priests back again and started the worship services back again.
そして再びこの祭司たちをですね、呼び集めまして、礼拝、宮における礼拝をですね、再開したわけです。
The Passover had not been kept for many years.
長年にわたって杉越の祭りも行われていませんでした。
And in verse, let's see, chapter 30, verse
1. 30章の一節を見ますと、
Hezekiah sent to all Israel, he wrote letters that they should come to the house of the Lord at Jerusalem to keep the Passover unto the Lord God of Israel.
ヒゼキヤはイスラエルとユダにあまねく人を遣わし、また手紙をエフライムとマナセに書き送り、エルサレムにある主の宮に来て、イスラエルの神、主に杉越の祭りを行うように進めた。
And the people, they gathered everyone together and they celebrated the Passover again in many, many long years that they had not kept the Passover.
そして長年行われていなかった杉越の祭りをですね、各地から人々を呼び集めて盛大にですね、この祭りを、取り行ったわけです。
And verse 26 of chapter
30章の26節をご覧ください。
So there is great joy in Jerusalem, for since the time of Solomon, the son of David, king of Israel, there was not like in Jerusalem.
30章26節にこのように書かれています。このようにエルサレムに大いなる喜びがあった。イスラエルの王、ダビデの子、ソロモンの時からこの方、このようなことはエルサレムになかった。
And so a greatReligious reformation took place under Hezekiah's rule.
ヒゼキヤの治世においてですね、大宗教改革が行われたわけであります。
And verse 31, chapter 31.
31章を見てみますと、
the first verse there we see that Hezekiah led out in leading the Israelites to destroy all the idols from their land.
この国民にですね、国民がこの国に存在するいろんな偶像をですね、破壊するようにということ、彼はそのように指導をしています。
Verse 1 in chapter 31 says that they break the images, cut down the groves, threw down the high places, and utterly destroyed them all.
31章の一節を見てみますと、石の柱を砕き、アシラ像を切り倒し、ユダヤとベニヤミンの全地、およびエフライムマナセにある高きところ、祭壇等を取り壊し、ついにこれをことごとく破壊したとあります。
So we see Hezekiah was mightily used by the Lord to bring about just a wonderful reformation in Israel.
イスラエルにおいてですね、素晴らしい改革を行うように、ヒゼキヤはですね、神様から大いに用いられた人物でありました。
Now we go to the third king.
3人目の王に注目してみたいんですけれども、
Chapter
34節をご覧ください。34章です、ごめんなさい。
And we'll take a look at King Josiah.
ここにですね、ヨシアという王様が出てきます。
And this King Josiah is one of the, you know, the favorite Bible stories of little children.
Josiah? このヨシアという王様はですね、まあ子供のいろんな聖書物語の中でもですね、よく登場する有名な人物です。
Because he became a king at The young age of 8 years old.
彼はですね、8歳の時に王位についたんです。
And of course, you know the story. He did that which was right in the sight of the Lord again.
彼もまた主の目にですね、正しいことを行ったと書かれています。
Verses, let's see, 34, verse 2.
34章の2節をご覧ください。
I'll let you read that.
お読みします。彼は主の良しと見られることをなし、その父ダビデの道を歩んで右にも左にも曲がらなかった。
Yes. A very, a king that really took his job seriously, even at the age, young age of 8 years old.
8歳というですね、本当に幼い時にですね、王様になったにもかかわらず、彼は真心から神様の御心を行おうと努めた王様でした。
But it says especially when he turned in the eighth year of his reign, when he turned, I guess, 16, he began to seek the Lord God of his fathers.
特に彼が王様になって8年目ぐらいですかね、16歳ぐらいの時に、ますますですね、彼は神様の御心を行おうと努めるようになりました。
And again, he led out in, taking away all the idols, images from Judah.
そして率先してですね、ユダの国からことごとく偶像を取り除こうと努めました。
Of course, he again, repairs the temple.
彼はこのいろんな宮のですね、損なわれたところを、修理、修復しました。
You remember that while they were cleaning the temple, they found the book of the law.
そしてこの宮のですね、掃除をしていたときに、立法の書を発見したわけです。
And when they read the book of the law, they realized how far they had departed from God's will.
そしてこの立法の書を読んで、自分たちがどんなに神の道から外れてしまっているかということを悟ったわけです。
34
章の19節を見ますと、
When the king heardThe words of the law, he rent his clothes.
王はその律法の言葉を聞いて衣を裂いたと書かれています。
You know, just to express how much sorrow he had because of how far Judah had fallen.
ユダがですね、どれほど堕落してしまったかということを、嘆いてですね、嘆いたあまり彼は衣を裂いたわけです。
But the king went to, you know, before the whole congregation of Israel, and he read, he caused to read the book of the law to everyone.
そしてイスラエルの全会衆を呼び集めてですね、民の前でこの律法の書を読ませました。
And then King Josiah also reinstitutes the Passover.
ヨシア王もまたこの杉越の祭りをですね、再会した一人でした。
Just like, King Hezekiah had done.
ヒゼキヤ王のようにヨシアも行ったわけですね。
And then in the Bible says, let's see, chapter 35, verse 18.
35章の18節を見ますと、
There was no Passover like to that kept in Israel from the days of Samuel the prophet.
このように書かれています。35章の18節です。預言者サムエルの日からこの方、イスラエルでこのような杉越の祭りを行ったことはなかった。
So from the days of Samuel until Josiah's time was about 500 years.
サムエルの時代から数えてですね、500年の歳月が流れていました。
A wonderful spiritual reformation such as had not been seen for 500 years.
この500年間、これほどのですね、素晴らしい霊的改革は行われていなかったんです。
ウジヤ、ヒゼキヤ、
ヨシア王、これら 3つのですね、3人の王様を見ていきますと、
神
様が大いなる方法で導かれてですね、イスラエルに大改革を起こさせられたことが分かります。
But all three of these kings fell into Satan's trap later on.
しかし後にこれら3人の王全員がですね、サタンの罠にかかってしまいました。
Let's look at King Uzziah.
ウジアを見てみましょう。
Let's go back to chapter 26.
26章に戻ってください。
Let's see here 26
and verse 16. 26章16節です。
Even though God had prospered Uzziah in military might、
この軍事力もですね、神様の祝福によって大いに、強くなったわけですけれども、そういった祝福のように彼の心がですね、まあ、高ぶってしまったんです。
Verse 16 says, But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction.
歴代志下26章に16節を読みします。ところが彼は強くなるに及んで、その心に高ぶり、ついに自分を滅ぼすに至った。
For he transgressed against the Lord his God and went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar of incense.
すなわち彼はその神主に向かって罪を犯し、主の宮に入って香の祭壇の上に香を焚こうとした。
King Uzziah felt that because God had blessed him in such a special way,
特別に神様がですね、自分のことを、祝福なさっていること、ウジア王は知っていたにもかかわらず、
Because God had blessed him,
彼が神様が祝福なさったがゆえに、
He felt, you know, I'm just as good as the priest, good enough to burn incense in the temple.
もう自分はですね、自分はもうあの祭司、宮の祭司と同じぐらいの資格があるから、宮で香を焚いてもいいというところまでですね、思い上がってしまったわけです。
God has blessed me and the army is of Israel, so I should be able to go in and burn incense.
神様の祝福を受けて、もうイスラエルの軍、ユダの軍隊こんなにも強くなった、自分もまた、宮に入って香を焚いても良いのではないかと考えました。
But the real priests of the Lord went in. They were a very brave group of priests.
しかしこの本当のですね、祭司たち、非常に勇気のある人たちだったと思うんですけれども、彼らがそこにやってきまして、
80 priests and the high priest Azariah came into the king.
80人の祭司と、それから大祭司
Azariah.
アザリアという人がですね、そこに入ってきまして、
And they, the Bible says they withstood the king. They opposed the king in what he was doing.
この香を焚いている王様にですね、反対して、この王の行為を阻止しようとしたわけです。
And they said, you know, even though you have been blessed by God, even though you are a wonderful king,
あなたは素晴らしい王様、神様に確かに祝福されていますけれども、
God has not given you the job of a priest.
祭司としての働きを神様はあなたには、お与えになっていません。
Uzziah became angry.
そしたらウジアはですね、怒ってしまいました。
And even when he still had that the censer that was burning incense in his hand,
彼はこの香を焚くですね、香炉を手にまだ持っていました。
When he became angry, the Bible says that the Lord struck him with leprosy.
彼が激怒した時にですね、彼は主に神様に打たれて、ハンセン病、雷病にかかってしまいました。
And they carried him out of the temple.
その場から彼は運び去られまして、
He died as a leper.
雷病人、ハンセン病患者として最後を遂げることになりました。
King Uzziah, who had such wonderful military victories,
神様の祝福によってあれほどのですね、まあ、戦いに勝利を収めていった、それほどの軍事力を、国は持つに至ったにもかかわらず、
fell because of his pride.
彼はこの高慢心のゆえにですね、倒れてしまったんです。
Okay, let's go to King Hezekiah.
ヒゼキヤ王を見てみましょう。
Chapter
32章であります。
Let's see, chapter 32 and verses 24 and 25.
32章の24節25節をご覧ください。
Maybe you know the story of Hezekiah's illness.
ヒゼキヤが一度病気になりましたよね。皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。
You remember that the Lord said through the prophet, you're going to die of this illness.
そして神様から預言者が使わされて、あなたはこの病気で死にますと、言ったわけです。
But Hezekiah turned his heart to the Lord.
しかしヒゼキヤ王はですね、神様に心を向けて、
And the Lord heard his prayer.
彼のお祈りを神様はお聞きになりました。
And God said, you know, I will lengthen your life.
神様、では私はあなたの寿命を伸ばしてあげようと言われました。
And you remember the sign that the Lord said, I'll give you a sign. Do you want
その時のですね、印、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。
Do you want the sundial to go forward or do you want it to go backwards?
この、まあ、日がですね、この進むのと戻るのどっち選びますかと尋ねたわけです。
And of course, Hezekiah says, I want to go backwards.
日が戻る方がいいでしょうと。
And God,
ヒゼキヤは答えました。
And God heard his prayer.
神様はその祈りに答えられて、どのようにそれがなされたか、神様のはですね、不思議な方法でこの太陽をですね、戻されたんです。
The shadow moved back.
影が戻りました。
But way over in Babylon, the story of that healing went to Babylon even.
そのヒゼキヤが癒された時の話がですね、バビロンにまで伝えられました。
And some ambassadors from Babylon came to visit Hezekiah.
バビロンから大使が送られてきて、ヒゼキヤを訪ねてきたわけです。
And they asked about his illness. What happened?
この病気の経験についてですね、質問して、一体どういうことが起こったんですかと尋ねたわけですね。
Verse 2 of chapter 33.
33章の2節にこのことが書かれています。
25 of chapter 32.
ごめんなさい。32章の25節です。
But Hezekiah rendered not again according to the benefit done unto him, for his heart was lifted up.
しかしヒゼキヤはその受けた恵みに報いることをせず、その心が高ぶったとあります。
And because of his healing, he was lifted up in his heart.
彼は神様から癒されたにもかかわらず、心が高ぶってしまいました。
When those ambassadors came, he didn't tell them about the power of the Lord to heal.
バビロンからわざわざですね、自分を訪ねてきた大使たちに向かって、この神様の恵みについて語らなかったんです。
Instead, he showed them all the treasures that he had.
そういうことをしないで、彼はですね、かえってこの自分の持っているいろんな金銀財宝をですね、彼らに見せびらかしました。
And God, let's see. And because of that, God could not bless him afterwards.
そのためにですね、神様はその後彼を祝福することができなくなってしまいました。
Again, because of the many blessings of the Lord,
神様から大いにたくさんの祝福を受けたにもかかわらず、
Hezekiah, his pride was lifted up and he didn't give the glory to God.
ヒゼキヤは心が高ぶってしまい、後にですね、神様に栄光を帰さなくなってしまいました。
Okay, now what about the third last king, Josiah?
3番目の王様、ヨシアについてはどうでしょうか。
2 Chronicles chapter 35 and verse 20.
歴代志下35章の
20節
をご覧ください。
Okay, you know, they had that wonderful Passover, such as not had been kept in 500 years.
500年、過去500年行われたことのなかったほどの杉越の祭りがですね、ヨシアの時代になされたわけですが。
Verse 20, the Bible says that the Necho, the king of Egypt, came to fight against some other people.
20節を見ると、その後、エジプトの王、ネコという人がですね、別の民と国と戦うためにですね、出て行ったと書かれています。
And, let's see, in verse 21,
そして21節を見ますと、
This king of Egypt, Necho, says to Josiah, he sent ambassadors saying, What have I to do with thee, thou king of Judah?
エジプトの王、ネコがですね、別の国と戦おうとしたら、ヨシア王がこの戦いに加わってきたわけですね。そして、エジプトの王は使者を使わして、ユダの王に向かって、 あなたには関係ないでしょうと言ったわけです。
I come not against thee today.
私はあなたに戦いを挑んできたのではありません。
But God commanded me to make haste and to tell you, let's let it. God commanded me to make haste, forbear thee from meddling with God, who is with me, that he destroy thee not.
そしてエジプトの王がこのように言ったんですね。21節の後半部。神が私に命じて急がせています。私と共におられる神に逆らうことをやめなさい。そうしないと神はあなたを滅ぼされるでしょう。
Now, isn't that interesting?
非常に面白いと思いませんか?
The king of Egypt says,
エジプトの王様が
God told me to go fight against these people.
あの国の人たちと戦うようにと神様が私に命じられたと言ったわけです。
And the king of Egypt says, don't try to interfere.
だからそれを邪魔しなさんなと。
For God is with me.
神が私と共におられるから。
And Josiah, hearing this,
その言葉を聞いたユダのヨシア王は、
maybe he thought in his mind,
おそらく彼は自分の頭の中でですね、
God isn't with you, king of Egypt.
エジプトの王、神様がエジプトの王と共におられるはずがないと。
God is with me.
そうじゃなくて、神は自分と共におられるはずだ。
We are the children of Israel. We are
God's, 我々がイスラエルの民であり、
We are God's chosen people.
我々が神に選ばれた民であるのだから。
You Egyptians don't have any connection with the God of
Israel. お前らエジプト人が神様とそんな関係があるわけがない。
And so Josiah said, wouldn't,
そのように考えたんでしょう。
To Necho.
結構その結果ですね、そのネコ王の、助言に耳を傾けませんでした。
And so Josiah disguises himself.
それからヨシア王はですね、また変装して
goes out to battle.
この戦いに臨みました。
And he gets shot and dies.
そこで彼はですね、撃たれて死んでしまったんです。
This wonderful king who God used at such a young age.
この若い時からですね、神様によって用いられたあれほどの素晴らしい王様が、
He instituted the greatest religious reformation that Israel had known for 500 years.
500年もなさ行われていなかったほどの、素晴らしい宗教改革を実現させたほどの人物が、
He had the present truth.
確かに彼にはですね、当時の現代の真理を持っていました。
God had worked miracles through him.
彼を通してですね、神様は奇跡を行われました。
But when God tried to speak through him through a heathen king,
ところが神様がですね、異教の王様を通して彼に語りかけたときに、
he couldn't accept that.
それを彼は受け入れることができませんでした。
He said, I am God's servant, not you.
私が神のしもべであり、あなたではないと。
God can't be speaking to me through you.
神様があなたを通して私に語りかけておられるはずがないだろうと。
And because of his pride of opinion,
そのような、おごり高ぶった考え方のゆえに、
he lost his life.
彼はですね、生命を失うことになりました。
All three of these kings,
この3人挙げた王様、3人ともですね、
Wonderfully used by God.
神様によって、素晴らしい方法で用いられました。
They were children of God. I mean, they were the chosen people.
確かに彼らは、神様から選ばれた人物でありました。
God worked mightily through them.
彼らを通して神様は大いに、大いなる御業を行われました。
But when they became lifted up in their own pride.
ところが彼らがですね、この誇り高ぶってしまった時に、
God could not use them anymore.
神様はもはや彼らを用いることができなくなってしまいました。
We can have that very same problem.
私たちも同様のですね、問題を、持つことがあり得るんです。
We may have all the truth in the world.
もう世界中でですね、最も優れた真理をの知識をですね、持つことができるかもしれません。
We may have the right theology.
正しい神学を持っているかもしれません。
We may worship in the right way.
正しい礼拝を取り行っているかもしれません。
We may have the right diet.
正しい食生活をですね、実践しているかもしれません。
But we can have a totally wrong spirit.
そうでありながらですね、この精神が完全にですね、誤っているということもまたあり得るのであります。
That is the pitfall of God's faithful that Satan is trying to get them into.
サタンはこのような罠をですね、神の民一人一人に仕掛けて陥れようと努めているんです。
Christ's Object Lessons, page 154.
キリストの実物教訓134ページから読みたいと思います。
And White says, the evil that led to Peter's fall, that shut out the Pharisee from communion with God, is proving the ruin of thousands today.
ペテロを失敗に陥れ、パリサイ人を神との交わりに入れさせなかったその罪が、今日、幾千という人を滅びに陥れている。
There is nothing so offensive to God, or so dangerous to the human soul, as pride.And self-sufficiency.
傲慢とうぬぼれほど神がお嫌いになるものはなく、また人の魂を危険にさらすものはない。
Of all sins, it is the most hopeless, the most incurable.
あらゆる罪の中でこれほど絶望的でどうにもならないものはない。
Pride, it's almost incurable.
この人間の誇り、高ぶりというのはもう癒しようがないと。言われているのです。
Remember the experience of Peter.
ペテロの経験覚えていらっしゃいますでしょうか。
We talked about it this morning.
先ほど少し触れましたが、
Always offering his opinion.
Always
offering his opinion. Had a strong sense of self.
いつもですね、もう自我が強くて自分の意見をですね、主張し、それを通そうと彼はしてするような人でした。
Until he died completely to self.
本当に彼完全に自我に死ぬまでですね、そのような性格を持っていたんです。
And remember, even after Jesus' resurrection,
イエス様が復活なさった後も
He was still, you know, looking around and made comments that signified that self was still alive.
まだですね、他の人のことが気になってこの自我がですね、残っていることを、まあ、露呈するような、発言をしました。
But thankfully, afterDuring, just before Pentecost, I guess.
しかしおそらくあのペンテコステの直前だったと思うんですけれども、
He was able to die completely to self.
彼は完全に自我に死ぬことができるようになりました。
Because the Holy Spirit came into his life in a remarkable way.
聖霊が彼のうちに驚くべき方法でですね、入ってきたからです。
Ellen White says, you know, there is no limit.The usefulness of someone who puts self aside and makes room for the working of the Holy Spirit.
自我の脇において聖霊に、この場所を明け渡す人のこの魂にの可能性には限りがないと神様は預言者を通して言っておられます。
But until we put self aside,
私たちがこの自我をですね、脇に置くまでは、
the Holy Spirit, there's no room for the Holy Spirit to come into our hearts.
聖霊が私たちの心にですね、入ってくる余地がないのであります。
They cannot be, self and the Holy Spirit cannot be roommates.
自我と聖霊はですね、この部屋を仲良く、分け合うことはできません。
It's one or the other.
どちらかなんです。
Let's see. We'll skip that one.In the Adventist Church, we talk a lot about 1888.
セブンス・アドベンチスト教会の中ではですね、よくこの1888年のことが語られています。
And we say that in 1888, the righteousness of Christ was the main point of argument.
この1888年の世界総会においてですね、キリストの義がこの当時のですね、まあ主題でありました。
Well, that's what we say.
と、まあ、私たち教会では言われているわけですけれども、
But if you do a search in the 1888 materials of Ellen White that Ellen White wrote,
しかしホワイト夫人が書いたですね、1888年の資料を、まあ、調べてみますと、
The words righteousness of Christ comes up four times.
キリストの義という言葉は4回しか出てこないんです。
The word pride appears 120 times.
誇り、プライドという言葉ですね、
120
回も出てきます。
You see, theology is important.
確かに神学というのは重要であります。
It's important to study God's word.
神の言葉を研究するということは大事なことです。
And to have the right theology.
正しい神学、正しい理解を持つというのは重要であります。
But Ellen White, in all those materials, says there was something else besides the theological issues.
しかし、その1888年資料の中でですね、ホワイト人はこの神学的な争点以外のあることをですね、持ち出してきているんです。
She says that, there was a pride of opinion, a stubbornness that shuts the soul away from good and from God.
その1888年資料の中でですね、ホワイト人はこのように言っています。
Toward the end.
そこには自説に対する誇り、自分の考えというか、そういったものに対する誇りがあり、善と神からそういったものが魂を、引き離す、善と神から魂を引き離す強情がある。
It shuts the soul away from good, from God. Warnings have been scorned, grace resisted, privileges abused, conviction smothered, and the pride of the human heart strengthened.
警告は軽蔑され、あるいは無視され、恵みに抵抗し、特権を乱用し、信念はもみ消され、人間の心の傲慢さが強められてきた。
And the result is the same as with the Jews' fatal hardness of heart.
結果はユダヤ人と同様、すなわち致命的なほどの堅くなな心である。
When the leaders in 1888 were studying these two issues.
1888年当時の指導者たちは、教会の指導者たちはこれら2つのですね、問題を研究しておりました。
The law in Galatians,
ガラテヤ人に書かれている、立法、
and, the righteousness of Christ.
キリストの義について、
they took two different sides. The leaders became polarized.
Okay, divided.
Divided, yeah.
そしてそのことに、これらの主題についてですね、指導者たちの間で意見が真っ二つに分かれていたわけです。
And this difference in how to apply just a few of these scripture passages caused a huge break in the church.
そしてこのその中のいくつかの聖句、少しばかりの聖句がですね、をどのように理解するか解釈するかによってですね、指導者たちの意見が大きく、分かれてしまいました。
Each one had their scriptures, each one had their interpretation, and they would not bend.
各自がですね、それぞれの、聖書理解を持っていて、決してそれをですね、譲ろうとしなかったんです。
And so Ellen White says, yes, there was a deep theological issue that needed to be understood.
ホワイト人は確かに、正しい理解を得るべき、この神学的な問題があると。言いましたけれども、
But this pride that led to that division was even more
しかしこれほどの問題を、引き起こした人間のこのプライド、傲慢さ、そういったものの方が、はるかに問題、残念なことであると言ったわけです。
They were all studying present truth. They were all wanting to follow the Lord.
皆が、全員がですね、現代の真理を研究し、神様に従おうと思っていたにもかかわらず、
But when that pride of opinion came in, it turned brother against brother.
この自説、自分の意見に対するですね、誇り、プライドが、これほどのですね、みんなお互いを分裂させるに至らせてしまいました。
This pride, Ellen White said, can be the most devastating sin to the Christian.
この誇りこそ、クリスチャンにとって最も、恐るべき、あるいは致命的な罪であると言っています。
Remember, she said, it is the most hopeless, most nearly incurable.
最もこのプライド、誇りという罪がですね、最も絶望的で、そしてかつ、直しようのない罪であるとまで言っているんです。
And the more you are blessed by God,
神様から祝福されればされるほど、
The more danger you are in falling into this trap.
この罠に陥る危険もさらに高まるわけであります。
The Lord has blessed the work here in Nakijin in a remarkable way.
神様は驚くべき方法でここの Nakijin のですね、働きを祝福なさいました。
But along with that, Satan has laid his snare for each one of you.
それに伴ってサタンもまた皆さんお一人お一人のために罠を仕掛けております。
Pride, pride of opinion.
自説に対する誇り、自分の意見を譲ろうとしない、そういった思い上がった心。
Pride that you, we have the truth.
自分たちが真理を、最も優れた真理を持っているんだという、そのようなプライド、誇り。
Pride that we are the remnant people.
我々こそが残りの民であるといった、そのような誇り。
Could it be that God will use someone from the Sunday church to teach us truth like he used King Necho?
エジプトのネコ王を神様がお持ちになったように、あるいは神様はですね、日曜教会の人たちを用いて私たちに何かを教えようとされるかもしれません。
There's a lot that we need to learn from those Sunday churches.
こういったですね、日曜教会の人々から学ぶべきことは多くあるのです。
They don't have the truth like we do.
私たちほどの真理は持っていないですけれども、
What little truth they have, when they learn more truth, many of them take action.
多くの人たちはですね、限られた真理の知識の中でですね、それを真剣にですね、その真理に生きようとします。
Brother Cho's testimony last night was a rebuke to myself, to each one of us.
Cho さんの昨晩紹介なさったこの日曜教会の人たちの証はですね、私にとっても皆さんにとっても懸責の言葉となるのではないでしょうか。
Will we be humble enough?Are we, do we have a humble walk with God so that when heathen people speak God's word, we will listen?
私たちは十分に心をへりくだってですね、たとえ神様が異教徒と言われるような人たちをお持ちになって私たちを教えようとした時にも、その言葉に韓国に中国にですね、耳を傾けるものとなっているでしょうか。
We have a duty to the world to present the present truth that God has given us.
神様が私たちに与えられた現代の真理を世に対してですね、提示する私たちには、使命があります。
But we must do justly, do the right thing.
しかし私たちはこの正しいことを、義を行う必要があります。
But more important, we need to love mercy.
さらに大切なのは、慈しみを愛すること、憐れみを愛することです。
But remember, the most important thing,
そして最も大事なことは、
to walk humbly with your God.
へりくだって神と共に歩むことなのです。
May we never forget those words.
そのことを決して忘れないでいただきたいと思います。
Thank you.
Thank you.
天のお父様、しきりに私たちに天の原則を教えようとしておられることを再び教えてくださり感謝いたします。主よ、どうぞ私たちの自我を打ち砕いて、天の住民と共に交わるものとならしめてください。救い主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。